が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
なんか今日は大勢なんですよ。
ギャラリーいます。大勢ギャラリーいますね。
もうやっぱね、緩んでますわ。
緩んでましたね。
緩んでるんや。
緩んでますか。
もう横井塾長のところの門下生20代カルテットが4人組で
来てますね。
はい、来てくれてたり、
はい、はい、
黒船ファームから、
はい、
女子寮の寮母さん兼お世話係女子担当遠藤翔子という、
はい、
よろしくお願いします。
新潟から伊勢に移り住んで来てもらってる。
そうなんです、
ね、
まさかね、新潟から来るって思ってませんでしたもんね。
ね、
はい、
本当に。
そして、
はい、
ちょっとひとしとぴっちゃんのヘアスタイルの国士君という、
はい、
はい、
から高橋日本の研修生で、
うん、
そうです、
石垣に取ってんな。
はい、石垣から卒業して伊勢の方で働かせていただいてます。
そうなんや。
ちょっと前髪がちょっとかなり変わっても変な感じですけど。
正面から見ると普通やね。
そうそうそう、横こう前向いて
みる。もうちょっと倒れて。
そうそうそう。
おお、
はいはいはいはい。
このなんていうか、この乗っかっとるこの髪型感、ね、
それでこう街中歩いてたりするのは恥ずかしくはないの？
全然恥ずかしくはないです、ね、
あ、そうなんや、
はい、
そういう度胸はあんねんな。俺その髪型で多分ようあるかんと思うわ。ね、彼の名前はなんと国士君と。
はい、よろしくお願いします。
あだ名が国士なんやもんな。
はい、
なんでかって言うとね、ビリーさん、
はい、
彼が麻雀を、
あ、やっぱりそうか、
麻雀を覚えて、
はい、
これで麻雀ってまあたくさん、あのタンヤオとかピンフとか
役ありますね。
役がね、
はいはいはい、
チートイツとかっていっぱいね、役や、うん、山ほどあるけど、
うん、
彼はやり始めて覚え出した時、
うん、
国士無双という役しか知らなかったらしいんですよ、
はいはいはい、まあ、一応役番ですからね、
うんうん、でね、国士無双だけを延々狙ってて初めて上がったのが国士無双なんな。
はい、そうですね。
そうなんや。
これで国士になったらしいんです。
そういうことだったの
よ。
僕あの名字が国士かなと思って。
いやいや、国士無双から。
はい、国士無双から、
ね、国士無双から来てますね。はい、
でその話を聞いた時に、
うん、
僕高校の時ね、
うん、
フォー役満上がったことあるんですよ。
そうやない、
ダブル役満ぐらいなら聞いたことありますよね。
フォー役満ですよ。
フォー役満ですよ。
はあ。
第三元通位層数アンコ短期待ち。
はいはいはいはいはい。
だって白髪チューンあんこで持ってて、
うん、
トントントンで何短期で持っとったんです
よ。うわ、
でそれを積もったんです
よ。積もった。まだ積もるもすごいね。
積もったんですよ。方役満。
方役満。
それはまあ高校の時です。下宿時代で。で二つ下の山本っていうやつをって、そいつ1円も僕にお金払いませんけど、払わないということは賭け麻雀ではなかったということなんだけど、一応帳面上は帳面上は8億5000万ぐらい貸してた。
帳面8億、
8億
5000万返ってくる見込みは
ないないない
ないですか。
けどその山本は今でもね、あれですよ、うちの実家にわざわざおかんとこに、うん、なんかみかんを届けに来てくれたりね、カツオを届けに来てくれたり
すごいですね。
みかんとカツオっていうのはまたあれやけど、う
ん、下宿で1年一緒だっただけなんですけどね、なんか今でも懐いてくる、わらぞうりみたいな顔してますけど、
ね、わらぞうり。
わらぞうりが全然想像できないです。
あ、想像できないな。
すいません。
いや、だいたいあんまりみんなわらぞうり履いたことないと思うで、うん、昔話とかで時代劇で見たぐらいでね。
ねえ、ほんと、うん、
わらぞうりなんて履いたことないですよね。
ないですね。せいぜいセッタまでですよね。
まあセッタ今日も履いていました
ね。履いてますね。
まあそんな賑やかな、
はいはい、
でまだあと3人ぐらい
今日来るんですか。
まだ来ると思うんですけど、ね、まあ誰彼彼彼をいじりながら、
そうですね、
やっていきたいと。翔子ちゃん、なんか宣伝をしたい
するんだ。そうなんです。
ね、宣伝を、うん、はい、
今ですね、あの黒船ファームで、お料理チャンネルを YouTube で発信してるんですけれども、なんとかあのチャンネル登録の方々を
増やしたいわけですね。
増やしたいんですよね。
YouTube で、
うん、
お料理チャンネルっていうのを、うん、こう動画を流してるわけ。
そうなんです。
それデシビエルとかが
レシさん、そうですね、レシさんと Z 君が編集して、おうおう、出演するのはもうあの利用者さんとか、おうおうおう、私たちも出演するんですけど、
おうおうおう、なんてね、昨日、
うん、
昨日僕大阪の茨城でちょっと
公演しましたね、
うん、で、はいはい、おとつい枚方 で、
はい、
でそれ両方と翔子ちゃんが、
うん、
あのその初日は誰と誰が来たっけ。
初日はリクと、
あ、リク
な、リク君と
ルフィ、ね、あ、まあ、ルフィとか、
うん、
あ、リクって男の子やね。
男の子、13歳の中学
生。めっちゃ髪長いよな。
そう
腰ぐらいまである
な。腰ぐらいまである。
あいつ髪の毛切ったことないの。
切ったことはね、多分ないと思う。
は、切るのが嫌なんや、
うん、なので、あの高谷市に入って一応目標としては、うん、お風呂に入るっていうことと、うん、着替えるっていうこと、洗濯するっていうことと、うんうん、髪の毛を切るっていうことで、うんうん、今ね、洗濯するっていうこととお風呂に入るは達成できたんだけど、うん、髪の毛を切るっていうのがまだね達成できてない。
は
あ、そう、
長いよな。
長い。
男の子で腰まであるんです、うん、
相当長いよね、
うんうん、
彼は なんかちょっと知的障害とかあるの。そう
だね、まあ、ちょっと自閉な、
あ、ちょっと自閉な、
こだわりがね結構あるので。
こだわりの方か、
うん、
もう一人ルフィっていうのが、
うん、
あいつ脱走兵だ
な。脱走兵
しょっちゅう脱走だよ。
本当に。
もうでも一晩中見つからなかったりね。
本当に。
どこやらの、どこやらのホテルの。
タオヤのホテル。
タオヤのホテル。
アルバイトで行って。
そうそうな。で、便所にずっと一晩中隠れとったりな、あれ。
なんかね、布団室。
あ、布団室。
布団室。
布団室にダメです
ね。なんか真夜中の山道をテクテク歩いて
た
から
。
すごいんですよ。
やりおるんですよ。
ね。でもその二人が、
うん、
あ、その、
うんうん、
マリコブランドで、
う
ん、
あ、
まあ、うち、まあね、黒船ファーム、うん、その営業はできひんから、
はい、
あのドレッシングとか、
うん、
あの生姜ディップとか、
うん、
ああいうこうなんかね、お家に似てることも多い人増えたやろうし、ちょっと生姜とかでこう体温が上がったり、
うん、
なんかああいう、あ、なんか現物を
持って
き
ましたよ。
はい、さすが。よいしょ。あ、もう最近日々私の講演でもこのちっちゃな小冊子を入れさせてもらってるんですけど、
はいはいはい
はい、ここにじゃじゃん、こういう、これは食べる生姜、
はい、美味しいですよね。
これ美味しいです、この生姜ディップ。
ああ、そうそう、
うん、ね、美味しい。
いろんなものに入れて美味しいですね、これね。
食べるラー油、
はいはい、はい、これも貸してくれました。
それからビーツのドレッシング、
はいはいはい、ビーツ。
そして人参ドレッシング、
はいはい、
人参ドレッシング。
人参ドレッシングでもっと赤いんかと思ったら消えるんやな。
そうなんですよ。
カキドレッシングみたいにしてるんで、うんうんうん、色は。あとこの、
はい、
氷川まりこさんのレシピ で、
うん、
そうですね、これをみんなでな、頑張って作ってるのね、
は
い、でそれを販売するために、
はい、
そのたまにはそういうちょっとこう人の色表舞台に来ればということで、
うん、
でもその髪の長いりくくんが、
うん、
まあ公演中に僕ね、あのまあ、例えば人とか変わるのもこの人らはちょっと苦手なとこあんねやけど、
はいはい、
でも今日は勇気を出して、来てくれてなんで、あのちょっとまあなんかよかったら優しい言葉でもかけてもらったり、ちょっと不器用を分かった上で、
うん、
あの応援したってもらえませんみたいに言って、さあもうなんとな、ほぼ完売。
完売しました、
ね、すごいね。
なんか皆さんのこう応援しようっていう気持ちがありがたくて、
はいはい
はい、リク君はね、もうね、震えてましたね。
あ、喜んでました、リク。
喜んでました。
喜びが震えに変わってたの。
あ、そうそうそう。でもね、表現するのがすごく苦手で。
そうやろな。俺がだって、うん、直接喋りかけても、やっぱあんまこう、反応をね、うまくせえへんし。
あ、
ほんで、やっぱりその、公演中、ルフィは脱走してて。脱走してて。終わる頃に帰って
たの。終わる頃、電話してね、
うん、
もう、早く戻ってきなさいって言って、
うん、
帰ってくること
は、どこ行っとったよ。
結局下の駐車場でゲームをしてたって
。あ
もうげんこつです、げんこつ。
で完売になったし、うん、なあリクが頑張ってなんとかっていう、それを見てなんかをなルフィが感じてくれればよかったのに、
うん、あでもね悔しいって言ってた。
お
なんか自分がちょっとしかお客さんと接することができなかったから、ちょっと俺悔しいです
じゃあ戻ってこいよあのな飛ぶように売れていくあの中にいてたらちょっとな刺激もあったやろに、ほんで翌日の昨日はあのゆうくんっていう、
はい、
背は大きくてサッカーも上手やしな、
う
ん、でもさ、うん、ゆうくんはちょっと知的、
うん、
でそれとゆきちゃんっていうでこの子も自閉症っていうか、なんか自閉症系でちょっと身体にも若干の障害があって、うんはいはい、でだけどゆきちゃんも楽しそうやったな、
楽しそうだった。
ゆきちゃんってあの北九州の方から来
た、そうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそ
うそうそう
そうそう
そうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそう
でもえらい痩せて、
あそうなの、
うん、痩せたやんかゆきちゃんって言ってしたらなんか恋をしてるらしくて、
恋をしてる
そうなんや
なあ恋をしてて、はあ、ダイエットに今励んでるみたいで、はあ、
すごいね、
すごいですね、はあ、
今女子寮ピンクなんですもう春だから
みんなもうピンクなんや、
みんなピンク、
あ、うん、それなのに女の子が誰か男の子のことを好きになってるわけ、
そう、
男の子の方から歩み寄られてるわけ
はね、残念ながら
ないの、
ない、
あ女子から言ってんねや、
うんと、なんか憧れからこうときめいてる感じ、
うん、
うん、
昔ね、昔の高安生日本では、うん、その北海道で半年とかね雪降るまでっていう期間限定でやってた頃はもう終わりが近づいてくると、うん、あの男性陣男の子連中が女の子を争奪するというね、
お
すごいすごい生々しかったねもうだってさあの男の子たちもあんまり女の子に好きやとか告白したことないわけ、だからそう一大決心で告白してるで女の子もあんまり今までモテた経験がないわけさ、それが2人も3人もから言い寄られるとどうしていいか分からないや、うん、あれで非常になんか
はいはい、はい、
もうそう面白いね、うん、なんか争奪ゲームみたいなのがあってね
あのマリちゃんがなんで私とこ来へんねんって言うた
でもそのゆうくんっていうのはあのあいつはちょっと知的なんかな、
うんうん、
あの双子でね、
あゆうくん、はいはい、
じゅんくんって、よう似てて、うん、でもゆうくん敬語全く知らんもんな
そうそうそう
敬語知らんから
はいはい、はい、
たまに僕がこう異性変えるとね、だいたいゆうくんにいつも僕は会うんで会うっちゅうかこう見つかるんですよね、うん、そうするとねパッと見るとねだいたい走って近づいてきて、うん、よう大体挨拶はよう、よう、あれ、ね、帰ってきたそうやね、まあ、おるから帰ってきてるで、言うて、何日おんの言うて、んまあ、2日ぐらいかな、あ体気つけや。なんかお前に言われるの大丈夫やで、みたいな。でゆうくんも昨日頑張って売ったんやろ、
うん、頑張ってた、
なあ昨日もいっぱい売れたもんな、
いっぱい売れましたね、
なあ、
うん、ありがたい、
ありがたかった、
うん、なんかやっぱ自分たちが作ったものがお客さんの手に渡る瞬間ってなかなか見れないので、
そうやな、そうやな、
なんかねすごい頑張って売ってくれてますね
まあ話の中でもねそういうそのゆうくんってそんなようみたいなとこあるんやとか、そのちょっとその人となりみたいなことを僕は少しこう話の中に入れながら話すと、やっぱね、うん、結構みんなバーッ買いに来
てくれて、ね、
なんか非常に楽しそうにね、
はい、
また皆さんもよかったらこのマリコという、なかなかね生姜ディップなんて、まあ、万能やよ ね、 これね、
万能ですよ、
めちゃくちゃ万能ですよ、
うん、俺ほんまにあのチャーハンに入れてもらっても美味しいし、うん、あのなんやあの豚肉焼くときええやな、 あれちょっとこうオイリーやん、
そうですね、
うん、オイルの中に生姜の刻んだあれが入っていってするから、うん、もうなんかフライパンに生姜ディップジュルジュルって出して、
はいはいはい、
これで豚肉パパパって炒めて、うん、もうするだけでもう生姜焼きみたいな、な、
うんうん、あの夏場に冷ややっこの上にかけて一人パタッと垂らしたらめちゃくちゃ美味しいですよ、
最高ですね、
卵ご飯入れてもうまいよな、
あしい、
そうなんですよ、ぜひ今レストランの方ができないんで、
そうですね、はい、
ね、マリコブランドの応援をいただきたいと それがないとあお料理番組のチャンネル登録
そうそうそっちがそっちが
するせーのそんなん YouTube でもそんな動画ってさ何万人とかならんかったら
そうなんですよね
広告費とか入らないでしょ、
うんうんうんね、広告費はあんまりこう望んでないんだけど、うん、このマリコを使った
あそうかお料理をマリコを使ったお料理番組みたいな感じなんや、うんうん、ああなるほどだからそのまた買うてくれる人の数増えたりとか、
うん、でこんな使い方ができますよっていうのを紹介してたり
チャンネルは何ていうチャンネルなんですか
黒船ファームのお料理チャンネル
黒船ファームのお料理チャンネルまで出なかったんですね、うん、
でもね黒船ファームで出ると思います、
はい、
で今そのチャンネルで、こんな作業をしてますっていうのも毎日上げさせてもらってるので
その利用者さんたちがやってる、うん、あのお守り作ったりとか
そうなんです
あれも不思議よねなんか伊勢神宮でさ、うん、何万も払って買っていくこんな木のこんなでっかいお札とかあんなんをうちの子らが作ってんの
そうなんですよ
ええんかなみたいな
そうなんですか
そうなんだお前知らんの
いや全然わかんないです
あまだ見たことなかったっけ
はい
あ君は耕せ日本の方やから、
はい、
あそういう作業はこの子はしてないの
うん、時々2回ぐらいしか来たことないよねまだね、
はい、そうですねまだ2回しか来てなくて
他何してんのあなた
青屋の方で清掃のアルバイトをさせて
ああホテルの清掃アルバイトしてるの、
はい、
おそればっかりやってるの
そればっかりやっててで休みの日にちょっと黒船ファームで遊びに行ってバカライ作ってみたりとか、うん、そんな感じで遊んでますね
遊んでんねやあのなんか滝町のあの道の駅みたいなところには行かへんの
行ってないね
あれは利用者さんがいてる
あれは
ちょっと
どうなんだろうい
やだけど、うん、あの高野生の方やから、はい、この夏ちょっと俺のふるさと田舎で、
うん、
キャンプ場やる話しとる
あ聞いてます聞いてます
聞いてる、
はい、あの大杉村でしたよね確か
大杉谷や
大杉谷だよ
君にできる仕事いっぱいあるからななんか、うん、
本当ですか、ね、
カブトムシの幼虫取りに行ったりとかだからあのこの間伐材油ってこう間引きされた材木とか山にいっぱい転がってるから、うん、あれどんどん拾ってきて、
はい、
で軽トラ積んで持ってきたやつをそのキャンプ場で薪割りいっぱいしてで薪割りも薪割りした薪もこう束にして、うん、薪ストーブとかを持ってるけどなんか燃料を買うのがなかなかみたいな、
はい、
でそういう人たちに買ってもらったりできたらさそしたら仕事の概念が変わると思うよ
概念
は概念例えば仕事って、はいまあ、例えばここ今ね20代カルテトラはみんな今仕事してると思うねんけど、
はい、
大体仕事ってさこう上司から言われたことをやらないけんみたいなそういうサイクルの中におるやんかでもな普通そうなんやって大体こう目上の上司からこれしとけあれしとけとか、
はい、
これここまでのことやりなさいみたいな目標とかさ、
はい、
だからこういうパターンの中で働くそれがちょっと腹立つ上司とかやったらなんか思んねえやん
はい、面白くないです、ね、
イライラしたりさ、
はい、
けどこの今回のキャンプ場で君たちがやる仕事は山に落ちてる原価0円のものにを付加価値つけて、
はい、
要は割るとか、はい、薪ストーブ用の燃料のサイズにだからチェーンソーで切って割る、
はい、
でそれをさガンガン薪割りしてたらすげえもうムキムキになってくると思うね、うん、
本当ですか、
うん、でムキムキになってきたらもしかしたらちょこっと女の子にモテたりすることが始まったり
本当ですか、
まあでもあの村の中にはもう年寄りしかおれへんから告白されたら86歳とかだからちょっと年上すぎるかなみたいななんか、うん、だけど原価は0円や、
はい
うん、それとかこう椎茸のさ原木とかもおじいさんら結構いっぱい組んでるから、うん、であんなやつで椎茸の菌をカンカン打ちに行って、
はい、
でしばらくして季節が来れば椎茸か原木の椎茸を例えば
もらう
というか、まあ、収穫して、うん、
収穫して
またそれを付加価値をつけることで売れるかもしれんし、
はい、
なめたけも俺作りたいと思ってるから、
なめたけですか。
それとか、はい、その山には薬草がいっぱいあるから、
はい、
薬草とかを積んできて、それでこんな100均で売ってるような袋とか入れて、なんかその化学物質とか一切入ってないいわゆるもう森の入浴剤みたいな、もしかしたらそれがブレイクするかもしれん。薬草もただやん。
ただですね。
ただ。俺は今回やりたいのは、すべて原価はただ。 でそこにちょっと人間関係の苦手な君たちが、
はい、
そこに何かしらの力を加え、ね、付加価値をつけ、はい、でそこからお金を作り出していくっていう仕事を新しい仕事のスタイルとしてさ、
はい、
こう表現したいわけさ。
めちゃくちゃやりたいですね、もう聞いてる限りで。
やりたい。
やりたいです。
お前が単純でよかった
すいません。
そこでさ、いや僕そんなやる自信ありませんとかさ言い出すと、このラジオがややこしい話になってくる。よかった、単純で。
ありがとうございます。
人間はもう単純と素直さが何より大事やほんまね。他もいっぱいいろいろ俺考え、あの子供たちもね、はい、町からいっぱい遊びに来る友達、あの子供たちをもういっぱい遊ばしてやりたいし、
はい、
もう満天の星空とかさ、流れ星とかさ、ホタルが飛んでとかさ、もうんな USJ のプロジェクションマッピングなんかに負けてられんからな。もう神様が作りたもうたこの大自然の恩恵で、こんなにも人間は感動ができるんだな、癒されるんだなみたいな、
はい、
でそういうものを表現する。でキャンプ場なんで、あのキャンピングカーの中にみんな、
あ
せやから、あせやまた 俺も宣伝あるわ、お願い事があるんや。
これちょっと次の収録に回してください。
なんで
がっつりもうそれお願いしようと思って、それ用のちゃんとあの画像も作ってきたんで。
マジか。
今日は撮りに行くでぐらいの気持ちで。
あーそうだよな。
お願いします、ご協力お願いしますっていうのを。
そうか、じゃあキャンプ場話はこの後にしようか。
この後に
しましょう。じゃあ今からのあと8分はどうしようか。
あと8分はちょっとその国士の自己紹介と、
いやそれ YouTube のチャンネル登録増やすことじゃないんですか。
そうや、
自己紹介。
お前はその YouTube は知らん、この声
出てます出てます。
出てんの。
あ出てるんですか。
出てるよ。
いつの間に隠し撮りを。許可をちゃんと取ってください。
黒船ファームの日常ってやつに出てるんですか、ね、
そうなんです、はい、出てます。
今見てましたけど出てますね。
おお、本当ですか、
すごいな、同時進行やね。
素晴らしい。
こういう時間の使い方をせなあかんねん。一つのことをやりながら同時進行でもう行こう。もう映像見てあんねん。
勉強になるね。
勉強になります。参考にさせていただきます。皆さん、
こいつの国士の夢が今日決まって、
うん、
なんと紐になることが夢なんやな。
そう
そうですね、紐になることが。
あれ 何人の紐だっけ。
10人の紐で、あの女性の方から2枚ずついただいて、
え、次20万か。
月20万で暮らしていこうっていう。
10人の彼女を作るわけや。ちょっと年上の、はい、お金に余裕のある、
はい、
どうや86歳
86歳か。
年金の一部を分けてもらう。
ああありですね。
毎日なんかこう生きてるかどうかをチェックしに行くみたいな。でついでに体拭いたりとか、そういうの介護っていうような
。介護も紐も用にたもん
やね。
介護士ですか。
いやこいつね、もともとだからそのこうやって今こんだけ明るく笑っとるんですけど、
うん、
中学校のどっか2年か3年ぐらい、1年ぐらい、
1年生の時から、
中1の夏休みから6年引きこもっとったんですよ。
へえ。6年間何してたん。
ちょっといやらしいゲームとかをずっとやってましたね。
え、いやらしいゲーム、
はい、
っていうのはエッチなゲームな。
エッチなゲームで、
なんか一つのゲームに勝つとその画面の中の女の子がちょっとずつ服脱いでいくとか、そんな感じか。
いや違うんですよ、そのゲームの中で女の子を口説いて、
うん、
そこでまあホテルインをするっていうゲームなんですが。
それせやけどさ、言葉遊びなわけやろ、要するに、
まあ、
まあ、駆け引きの中でそのゲームの中にいる女の子の心を開かせるわけやろ。
はい。
でもあんまりリアル恋愛ってしたことないんじゃないの。あんのか。
一回もないですね。
リアル恋愛一回もないんか。
はい。
ああ、なるほど。それもまあな、貴重なことやけど。
貴重な。
今は出会い系アプリっていうのをやってまして、
うん、
それで
出会い系アプリでその見ず知らずの人とアプリを通して知り合うってことか。
はい。
はあ。
それで恋愛しようかなとしてるんですけど、
うん、
今連絡来てるのが既婚者、
うん、
夫がいる2人だけなんですよ、連絡取れるのが。
そういうのは言わんでいいぞ、ラジオ
か。ごめんなさい、ちょっと LINE か分からなくなってしまって言わない。申し訳ないです。
だから言わんでいい、今は言わんでいい。
あの、あの、まあの人数の人がこれ見て聞いてるから。
やばいです、
まあまあの人が。
もしかしてこれって生放送です。
生放送
ですか。あ、
もう時は、時計の針は戻せやんもんな。
どうにかしてうまくカットとかできないもん、ね、
下手するとあの宮城県のお前のおかんも見てるかもしれない。
それはもう見てるんですよ多分。
見てんのか。おかんドラモテんのやろ。
いや、だけどさっきも車で言うとったんですけど、うん、この6年間引きこもっとったけど、うん、しっかり話できるし愛想もいいしっていうんで、うんうん、で生活する術とか生きていく術を考えた時にやっぱ紐になろうかってことで可愛がられる才能はあるんで、うん、
いやそうやけど なんかその女の子を口説くとかさ、なんか女の子と恋愛がしたいとかさ、かそういうことって、まあ、今もこの瞬間もまさにそういうことってちょっとなんかあのダークかなみたいなさ、ちょっとあんま言うちゃいけんのかなみたいな風な風潮が日本はあるけれど、でもね現実問題はやっぱり例えばやけど商売ね、ご商売とかお仕事なんかも結果出してる男の人たちってやっぱりモテる人多いよ。
あ、なるほど。
だから女性を口説くっていうことは非常になんか難しいや、難しいんやけど、だけどそのコツが分かってくると目の前にいらっしゃるお客さんのさ、はい、安心感を作ったりとか心開かせたりとかさ、はい、なんかそういうのの下手すると基本的人間のトレーニングって恋愛なんかもしれんなって、うん、ほんまにそうや
ね。そうなんですか、うん、じゃあ基本的なトレーニングをしないで生きてきたんですから自分は、
うん、だから今ちょっとそのアプリがトレーニングになるかどうか分からんけど、
はい、うん、やめましょうここはポケツを掘ってしまったので隠しておいてください。
けどな、20代カルテットらでもそんな街でカルテットの4人組あんたらは大阪の子ばっかりなんか、はい、大阪の子たち、はい、君らやっぱ20代からたまに街で女の子らナンパするとかそんなするやろ。
ナンパしたことないですね。
したことないの、うん、どうやそのなんかちょっと美容師君モテそうな顔しとるもんな、なんか
僕もゲームばっかりして引きこもりだったんで。
アプリ、え、引きこもりだった。
引きこもりっていうか、
なんと引きこもり率の高いこと。若者今5人おるうちの2人引きこもり経験。そういうの今美容師なんやろ。
そうですね。お、髪型で、はい。
どこでやってんの。
梅田です。
あ、梅田でやってんの、はい、ナンパしたことない。
あります。
あるやろ、
はい、う
ん、やっぱりナンパって難しいやろ。
めちゃくちゃ難しいです。
そうやな。俺も若い時はちょいちょいしたで。これ難しいんやって、やっぱり
難しい。
やっぱ笑わさなあかんしさ。さか、俺もあの日陰橋のところとかでこんな中に鍋にさ具材入れてさ、鍋しようか、一緒に鍋しようか。
それもええやん。
いや、もう準備は万端なんや。あと火かけたらすぐできんねんみたいな。俺もう時間短縮パーソンやから、なんかさ、今から買い物行って具材揃えてとかって忘れないし、もうすでにできてんねんからね。あとカセットボール乗せたらいけるねんや、言うそこら道端でもできんねんで、言うからさ。
覚えた。
はい。参考になります。ありがとうございます。
俺も三重県から、伊勢から大阪遊び来て、電車賃なくなるほど、買い物してしまったり、
はい、
帰り電車賃ようなくなるよって。ポストオーヤーの日陰橋、恵比寿橋のところでさ、今から俺おもろい話するから笑ったら1000円くれませんって言って、ほで毎回それで何人かから1000円もらって、
はい、
ほで電車乗って帰るって。
なんだろう、
俺もターゲットをしてもらわなあかんねんで。なんか男同士で歩いてる人なんかはそんなに乗ってこえへんから、
はい、
ちょっと年上のおっちゃんっぽい人と若い女の子の、ちょっと どういうカップルなんですかっていう雰囲気の、これはあの女の子が笑ってしまうねん。ほんで笑ってしまったらちょっと年上の男はさ、
はい、
もう笑うなやって言いながら、もうしゃあないな笑ってもうたからつって、女の子の電話やから1000円ぐらいケチられへんから出すみたいな、
はい、
それがあるから、ちょっと年上男と若い女の子カップルばっかりをピンポイントで出るってな。笑ったら1000円っちゅうのやってる。というわけで、はい、大して国士君のことがわからないまんま迷宮入りしたまんま今回の収録を終わりしたいと思います。お届けしました中村文明と
ウォーリーと、
国士のじゃないごめんなさい、
国士と
ショコの
と
ビリーでございました。ぐちゃぐちゃやな。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。